キンキンラディオ。はい、皆さんこんにちは、キンキンです。
キンキンです。
まあ、映画が好きでね、まあ、最近はねもっぱら DVD でしか見ないんですけど、まあ、
映画館行かなくなったね。
まあ、いくつか理由があって、ほら、映画館でマナーの悪いお客さんで嫌な思いすることあるじゃないですか。
作品に集中できないと。
そういうのが何回かあったのが一つと、もうあとはね頻尿。
もう2時間も大変ね。
まあ、DVD だとね途中で止めてトイレ行ったりできるんで、あとはね普通にバーッと流れで見てると、あれこれ今どういう意味やとか、ちょっと今のセリフ聞き取れなかったとか理解できなかったとか、そういうことがねちょいちょいあるんですよ。
老化現象
でね。まあ、DVD の頭にこうだいたい新作案内ってついてるじゃないですか。
予告編集な。
そういうので、あ、これちょっと面白そうやなって試しに見た中でもう割と面白かったなっていうのがいくつかあったので、まあ、そういう映画のね DVD を何本か紹介したいんですけど。
キンキンのおすすめ DVD。
アダルトじゃないですよ。
分かっとる。
まず1本目はアローンっていう作品ですね。
アローン、
主人公はアメリカ海兵隊のスナイパーが主人公なんですけど、砂漠地帯でテロリストの狙撃の任務に当たってる時に敵に気づかれてしまうんですよ。
ピンチや。
で、敵が撃ち返してくる。で、急いで逃げる。で、なんとか追っ手を撒いて安全なところまで逃げてくるんですけど、その時足元でカチッって音がする
な。
地雷を踏んでしまったんですよ。
あっちゃ。
で、もう一人相棒がいるんだけど、もうそいつは地雷踏んでバーンって爆発してすぐ死んでしまうね。
お
う。で、目の前には相棒の無残な死体が転がってる。俺も一歩でも今足動かしたら死んでしまう。さあ、こっから約90分、主人公マイクが一歩でも動けば死んでしまうっていう状況で究極のサバイバルがずっと続いていくんですよ。
じゃあ基本ワンシチュエーションで最後まで引っ張るんや。
で、登場人物は一人 で砂漠の真ん中 で映画として90分どうやって持たせるのかなって思いながら見ていくと、こっからはねいろんなことが起きていくの。
飽きんと見れるんや。
で、まず手元に無線が残ってる。で、救援を呼ぶ。その無線の向こうでの兵士とのやり取り、
はい、
で、あと72時間待ってくれとか言われねえな。
きついな。
でも、あとはもうシンプルに水や食料をどう確保するかとか。
大人ならん。
で、その現地の男の人がたまたま通りかかったりすんねん。で、まあ、これこれこういう状況やから水だけでも何とか届けてもらおうとすんねんけど、まあ、言葉がうまく通じなくってなかなかコミュニケーションが取れなかったり。
もどかしいな。
あとはその主人公のマイクが、まあ、いろいろ回想シーンでこの戦地に赴くまでにアメリカでどんな暮らしをしてた、どんな青年なのかっていうのがちょっとずつ描かれていくね。で、まあ、ふるさとに婚約者がいたりね、
はい、
で、まあ、プロポーズ寸前だったんだけど、まあ、ちょっと仲違いしたままこの戦地に赴いてたりするんですよ。
心残りやな。
なんで、まあ、このまま死んでたまるかと、
はい、
で、まあ、どんどんこう精神的に追い詰められていく。で、だんだん幻覚を見始めんねん。で、まあ、砂嵐がブワーって迫ってきてもう吹き飛ばされそうになるのを必死で耐えたりすんねんけど、映画を見てるこっちもこれがマイクが実際に体験してることなのか幻覚幻を見てるのかちょっとどっちかわからんようになってきたりもすんねん。
じゃあもうその主人公の危機的な状況を一緒に体感するような映画。
だからもう1時間40分その緊張感がと途切れない。
しんどいな。
もうね見終わった後にくったくたになるんですよ。
まあ、何もしてんやろ。
でね、またそのラストカットが秀逸で最後の場面が終わって画面が暗転してエンドロールが流れた時に、まあ、なるほどって思わずうなってしまうんですよ。
もう最後まで飽きさせないと。
というわけでアローンという作品ですね。現代はマイン地雷っていうタイトルがついてるんですが、ワンシチュエーションでここまでやるかっていうね映画の真髄みたいなのが堪能できる映画なので、騙されたと思ってぜひ見てみてください。
おすすめです。
キンキンラディオ。
じゃあ2本目は、
どれにしようかな。これにしましょうか。君が生きた証。
君が生きた証。
ね、一言で言うと音楽映画なんですよ。
ミュージカル。
ミュージカルじゃなくてそのバンドマンとかミュージシャンが主人公の映画ってあるじゃないですか。
ボヘミアン・ラプソディとか。
いや、それ実在のロックスターの映画でもないね。
バンドマンが出てくるドラマない。
で、まあ、主人公はすっごいやり手の、まあ、広告会社に勤めるビジネスマンなんだけど、大学生の息子さんがいて、その大学で銃の乱射事件が起きて、で、息子は死んでしまうね。
悲しい始まり方やな。
その息子の遺品の中に何枚かこう CD ロムっていうのかな、そういうのが出てきて、
はい、
で聞いてみると、なんかその息子が実は音楽やってたらしくって、なんかその自分で作った曲のデモ演奏が入ってて、でもこのお父さんである主人公のサムも、まあ、若い頃ちょっと音楽やってたらしくって、でそのギターをちょっと弾きながら息子が残していった自作の曲を歌ってみたりすんねんね、
はい、
で実はあんまりしっくりいってない親子だったんだけど、まあ、その彼が残していた歌を通して息子が生前どんなことを感じてたのか、どんなことに悩んでたのかっていうのをちょっとずつ知るようになる。
その切ないな。
でまあ、ひょんなことで、まあ、そのライブハウスみたいなところで飛び入り演奏してね、でその息子の作った曲を歌う機会が訪れて、でそれを聴いてた若いミュージシャンの一人が、おっさんええ曲歌うやんけ、一緒にバンド組もうやって
なんで関西弁。
でも最初はいやいやそんなつもりじゃないねんって言ってたんだけど、この若い青年の熱意に押されて、でちょっとずつメンバーも増えていき、お客さんも増えていって、ちょっとした人気バンドになっていく。
でもそのメンバーは実はサムの息子が作った曲やっていうの知らんねやろ。
でその単純に言いそびれたんかなって思って見ていくと、実はそのサムの息子さんの死の真相みたいなのがだんだん分かってきて、あ、それは言われへんわってなんねん。
もうなやろ。
で、まあ、その秘密を抱えたままサムは若いミュージシャンたちとバンドをずっと続けていく。でやっぱ正直やっぱ息子さんを失った悲しみみたいなのあるわけや。
ああさあさあな。
なんだけどやっぱその自分の子供ぐらいの若い子らと一緒に音楽に熱中することによって、だんだんその悲しみを癒されていったりもするわけ。
ああ
でもうその単純に音楽やってるのは楽しいと。
ああその息子の死のことすら忘れてしまいそうになんねん。
もうそれぐらい充実した生活を送っていくんだけど、まあ、それでは終わらへんっていうのはやっぱここは映画やな。
ああ何かしら次の展開が待ってるんや。
まあ、それはねこの映画を見てぜひ確かめていただきたいんですけど、で、まあ、音楽映画なんでそのバンドが演奏する曲っていうのは何曲もふんだんに演奏シーンがあるんだけど、このね楽曲が素晴らしいんですよ。
ロックな、
まあ、ロックっちゃロック、まあ、ギターサウンドなんだけど割とこう本当に聞きやすい、もう誰でも聞けるようなもう優しいサウンドっていうのかな。でもう一本好きな音楽映画で始まりの歌っていう映画があるんだけど、まあ、こっちは若い女性が主人公で、まあ、ある落ちぶれた音楽プロデューサーと知り合って、その失った夢をもう一度取り戻していくっていうタイプの、まあ、音楽映画なんだけど、
なんか聞いたことあるような話や。
あの福山雅治が何年か前に月9でやったラブソングっていうドラマあって、
はい、
あれにちょっと似たようなタイプの話なんだけど、でこの始まりの歌っていう DVD の予告にこの君が生きた証の予告が入ってて、
こっちも面白そうやぞと。
でこの君が生きた証の DVD にも始まりの歌の予告が入ってんの。
あ、じゃあもうこういう映画が好きな人はこっちも好きでしょみたいな。
だその DVD についてる新作案内ってやっぱそう割と似たような系統の作品を選んでくれてるから、そういう意味ではこうなんかの DVD 借りてきて、でその予告編の中からなんか次見たいものが決まるっていうパターン結構多い
な。なるほど。
というわけで、まあ、君が生きた証っていうのと、まあ、こういうのが好きな人は始まりの歌っていう映画もね、まあ、なかなか名作なのでぜひ見てください。
音楽が楽しめる映画です。まあ、あと1本ぐらい言っておきましょうか。
あと1本はこちらですね。幸せの絵の具。
幸せの絵の具。
あのこちらは実は元にした映画なんだけど、
最近多いね。
あね、カナダのちっちゃな港町に、まあ、ある女の人が住んでねえな、
うん、
で彼女は絵を描くことがものすごい好きやね、
はい、
なんだけど彼女はね重いリュウマチを患ってて、なんか体がもう一つこう自由に動かせない、うん、でおばさんと一緒に住んでるんだけど、彼女はねやっぱり自立がしたいのよ、うん、である日家政婦募集の張り紙を見っけて、まあ、ある男のところで家政婦として働き始めるんだけど、これがねなかなかうまくいかない。
それはやっぱそのリュウマチのせいか。
いや彼女はね割とこう家政婦の仕事はちゃんと真面目にやんねん、
うん、
問題はこの男の方にあんねんな、
あ
ね、とにかく気難しい、
はい、
もう怒りっぽい、ぶっきらぼう、口下手、
ええとこなしやな。
でも最初はもう喧嘩ばっかりで、もうすぐに首は出ていけって言われんねんけど、で彼女の方もここ 追い出されたら行くとこはないからさ、でなんとか頑張って我慢して働き続けんねん。
根性あるな。
で彼女はこの男の家で、まあ、家政婦として住み込みで働きながら絵も続けて描き始めんねん。
お
でその彼女の絵をたまたま目にした近所の別荘に住んでる女性が出てくるんだけど、この女性がこの主人公の絵をすごく気に入って割といい値段で買っていったりするようになんねん。
あ
でそれが新聞に載ってテレビの取材が来て、で彼女の絵がだんだんちょっと有名になっていくねん、
はい、
でもその頃にはこの彼女と男は家政婦と雇い人じゃなくって本物の夫婦になってんねんね。でその夫婦の関係もその絵をずっと描き続ける妻とそれを支える夫っていう関係にちょっとずつ変わっていく、
はい、
で最初はこう、まあ、幸せに暮らしてる夫婦なんだけど、まあ、この彼女の絵がだんだん有名になっていくにつれこの夫婦の間にもちょっとずつこうなんていうかな歯車が狂っていくというか
亀裂が入り始めるんや。
なんでね、まあ、そのどちらかというとその社会の片隅で生きざるを得ないような、まあ、弱い立場の人間がまあ、出会って長い時間をかけて本物の夫婦になっていく愛を深めていくなんかそういう映画ですね。
どんな人が出てんの？
あのまずこの主人公の夫になる男性をイーサン・ホークが演じてるんだけど、この映画見始めてまず最初に思うことがうわイーサン・ホーク年取ったなっていうね、ま
あ、若い頃いろんな映画出てたもんな。
で、ね、もうなんかこうちょっと体格のいい渋いおじさんになってるんですよ。
へえ。
そのカナダのちっちゃな港町で魚の行商とか、まあ、いくつか仕事を掛け持ちしながらなんとか暮らしてる。朝から晩まで働き詰めなんだけど、まあ、身の回りのことをしてくれる人間がいないんでもう仕方なしに家政婦を雇う。
あ別にお金持ちじゃない。
あのちっちゃい小屋みたいな家に住んでんね。
もうつつましい生活をしてんね。
まあ、奥さんが画家として有名になってからもうその生活が変わったりすることはない。
あお金持ちにもならない。
もうせいぜいね、あのドアに網戸つけるぐらいや。もうそのドアの網戸買うか買わへんげ、一悶着したりすんねん。
はい、
で、まあ、この主人公の画家の役を演じてるのが、サリー・ホーキンスさんっていう女優さんで、僕初めて見たんだけど、もう彼女はね、素晴らしいのよ。
絶賛や
な。だから、ね、このサリー・ホーキンスが出てる他の作品もちょっと見てみようかなと思ってて。
すっかり虜や。
で、ね、まあ、そのカナダの小さな港町が舞台で、まあ、決して派手ではない。割とこう静かに進んでいくタイプの映画なんだけど、まあ、その辛い場面もありつつなんかねすごいあったかい優しい時間がずっと流れていくねんね、
うん、
で冬はもう雪がすごい積もったりして、まあ、厳しい環境ではあるんだけど、まあ、この夫婦がその厳しい自然環境とどう向き合って生活していくかっていうのも割と丁寧に描かれてて、あとはやっぱりねこの主人公の描く絵が劇中にふんだんに登場するんだけど、もうこれがねとにかく素晴らしい。
うまい。
だそのうまいっていうよりはなんていうのかな、ペンキで描くんだけど、そのペンキで描かれたもう素朴ななんか動物とか田舎の風景とか、
割と可愛らしいタッチ
ね。だその素朴な絵柄の中になんかこう溢れ出る生命感みたいなすごい感じる、ね。
まあ、日本で言うと山下清みたいな感じが、
まあ、ちょっと違うけど、まあ、遠くはないかね。
実在のモデルがいるんや。
あね、まあ、モード・ルイスさんっていう、まあ、実在した画家がモデルになってる映画なんで、ネットで調べたら多分モード・ルイスの作品って多分いっぱい見られると思うんだけど、だからねこのモード・ルイスの格絵のようにもう素朴なタッチの映画なんだけど、あ見終わった後にあなんかいいもん見せてもらったな、なんかちょっとね優しい気持ちになれる映画です。
なるほど。
というわけで今日は、まあ、おすすめのね映画 DVD を3本、この幸せの絵の具愛を描く人モード・ルイスっていうサブタイトルがついてますけど、これと、まあ、砂漠の真ん中で地雷を踏んでしまった青年の究極のサバイバルアローン、息子の残した音楽を奏でるお父さんの物語、君が生きた証、この3本を紹介しました。
もしよかったら見てみてください。キンキンレディオ。